教えて税理士さんポッドキャスティング。
時刻は11時21分です。 FM 横浜ラブリーデー、近藤紗友香がお送りしています。教えて税理士さん、このコーナーでは毎週税理士さんをお迎えして、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会横浜中央支部三橋明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりということなので、ちょっと自己紹介からもう一度お願いできますか。
はい、私は横浜中央支部所属の税理士で、館内の弁天通りで、開業して今年で6年目になります。税理士になる前は、品川税務署に勤務していました。前回は昨年の2月の28日に出演しましたので、1年ぶりとなります。
うん、久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はじゃあどんなお話でしょうか。
はい、今日は、昨年の夏に募集した税についての作文の中から優秀作品の朗読をお届けします。
わあ、毎年中学生のこの素晴らしい税についての作文を紹介しているんですけれども、まずは改めてこの税についての作文ってどういったものなのか教えてください。
はい、これは、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会との、共催によるもので、全国の中学生の皆さんから税についての作文の募集を行い、内閣総理大臣賞や財務大臣賞などの優秀作品を選考して、賞状および記念品を贈呈しているものです。また東京地方税理士会では税についての作文の審査運営等に協力しており、2014年から東京地方税理士会会長賞や支部長賞などを設けています。昭和42年から始まり、今回は57回目となる息の長い事業となっております。
57回目、長い歴史があるんですね。
はい、
では今回はどなたの作文を紹介いただけるんでしょうか。
はい、今回は、東京地方税理士会会長賞を受賞した私立御園女学院中学校3年生の中北さくらさんの作文です。
うん、
先日中北さんに FM 横浜に来ていただき、朗読を収録しましたので、一緒に聞いてみましょう。
私の周りのふるさと納税、御園女学院中学校3年中北さくら。テレビでふるさと納税を利用してお得な返礼品をもらおうというような番組を見て、我が家でもふるさと納税を利用しているのかを尋ねたところ、子供たちのためにやらないよと言われました。返礼品がもらえればお得なのに、なぜやらないのだろう、もったいないなと私は思いました。ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付額のうち2000円を超える部分について所得税と住民であら、年率として全額が控除される制度です。ふるさと納税は、自分が住んでいる自治体ではなく、生まれ育った自治体や被災した自治体の復興支援など、任意の自治体を応援できます。また、寄付をした自治体からは、返礼品として、地元の特産品等をもらえるので、地域の産業振興や活性化にもつながっているそうです。反面、寄付金の獲得のため、自治体案の返礼品競争が熱し、逆にその経費が財政を圧迫している事例まであります。実際、ネット通販のように豪華な返礼品でふるさと納税を煽る財務業者が乱立し、テレビなどでは高額な返礼品の入手を煽る番組まで目につきます。国は過剰な競争を抑えるため、返礼品は寄付額の3割以下、総経費は5割以下に制限する意図を設けていますが、未だに返礼品競争は収まらない状況だそうです。本来なら、行政サービスに使われるべき税収の半分が寄付を募る費用に入れてしまっているのです。これには、ふるさとを応援するのではなく、アメニティを入れにした返礼品を入れの寄付が応募していることも影響しているそうです。 私が住む神奈川県厚木市の令和3年度のふるさと納税の収支は寄付額 9.9 億円より経費 4.3 億円とデオール額 5.8 億円を下がが大きくなり 0.2 億円のマイナスとなりました。厚木市民が納めている税金が厚木市外に住む財界の返礼品に入れてしまい、厚木市の財政を圧迫した結果、公共サービスに得られる費用が減ることになるのです。私の父が言った子供たちのためにふるさと納税はしないという言葉は、厚木市に住む私たちのより良い生活環境を守るため、返礼品ではなく市民として必要な費用を責任を持って分担するという意味だったのです。ふるさと納税の制度を調べて初めてこのような問題点を知ることができました。寄付とはそもそも見返りを求めない行為だとも言います。返礼品という仕組みを廃止し、心から応援したい自治体に寄付する制度になり、納めた税金が正当に効率よく利用されると良いなと思いました。
さあ、東京地方税理士会会長賞を受賞した私立美園女学院中学校3年生の中北さくらさんの作文をお聞きいただいたんですけれども、こうやってふるさと納税について深掘りして改めて考え直すっていう、こうきっかけをくれる作文だなと思いましたよね。三橋さん、どうでした？
そうですね、いつも思うことですけれども、作文を書かれた生徒の皆さんは、自分で選んだテーマについて必ず気づきを得たことだと思います、長北さんは日々の生活の中でのご両親との話で寄付のあり方の原点を改めて理解されたのだと思いました。
いやー、本当そうですね。
ふるさと納税は自治体への寄付であること、そして各自治体がその寄付をどのように使いたいと思っているかを確認して行っていただきたいです ね。
本当に寄付っていう言葉がどういう意味なのかっていう最後のメッセージはものすごく心に残りましたね。
はい、
さあ、税についての作文という事業について改めて感じていることってありますか？
とにかくですね、日々の地道な活動の積み重ねが大切だと思っています。確定申告を終わり、新年度になると、税理士会では学校関係者への働きかけが始まります。その中で各地区で開催される校長先生の、会合に出席させていただいたり、税理士会が行っている租税教室の、開催などのあらゆる機会を大切にしていこうと思っています。いつも思っていることは、継続は力なりです、時代を担う子どもたちを大切にする気持ちを持ち続けたいですね。
本当ですね。税についての作文、子どもの頃から税金について考えることができる貴重な機会になっていますね。
はい、
さあ、そして来月からの担当の方を紹介してもらえますか？
はい、4月からはですね、緑支部の久保由紀さんが担当します。
はい、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん。今日は税についての作文、東京地方税理士会会長賞を受賞した中北さくらさんの作文、私の周りのふるさと納税を紹介しました。三橋さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。Fading sound of footsteps, so clear to hear. Whenever I find you with empty beer bottles in your hand, I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, there are pieces of you lost somewhere.Along the way, and you'll be searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. For many years you've struggled with your own shadow. And now
yourself.